私たちが聖書を読んでいきますと、衝撃をですね、受ける箇所といいますか、困惑を覚える箇所にですね、出くわすということが あるわけであります。まあ、聖なる書、ね、それが聖書だと。であるのならば、なぜこのようなことがその聖なる書である聖書に記されているのだろうかとこう感じるわけですよね。今日の箇所もそのような例の一つ。と言えるかもしれません。で、今日のような箇所に出会った時にですね、ある人はこの現代的な自分の感覚を聖書の中に持ち込もうとするんですね。つまり自分のですね、立ち位置というのは変えないで、聖書の方を自分の基準の方に引き寄せてですね、それで聖書を判断しようとする。自分の立ち位置はがっちりと変えないですね。聖書の方を引き寄せて、あれこれと判断しようとするんですね。で、しかしそのようなことをしますと、聖書の真意を正しく理解するということはできなくなってしまいます。聖書は第一に歴史的な書物であります。で、そのような歴史的な書物である聖書を読むときに最も大事なことは何かと言いますと、私たちの方が聖書の世界に降りていって、そしてその聖書の中の登場人物の一人になったようなつもりで聖書を読んでいくということです。私たちの方に聖書を引き寄せるんではなくて、聖書の世界の中に自分の方から降りていく。で、そうするときに聖書は私たちにとって真の意味で意義ある書物となっていくということなんですね。前回見ました8章では、ユダヤ人を殲滅せよというあのハマンの命令がまだ有効であるという、そういう中で、エステルが必死の懇願によって、ユダヤ人が自衛する権利を持てるようにと、そのことを認めた新しい法令を出してもらうことに成功したと、そういう場面が記されておりました。で、それから約9ヶ月の時が流れました。ついにその法令で指定された日がやってきた。それが今日の箇所であります。で、この日に起こったことは次のようにして始まったと聖書は記しております。9章の初めのところからまたお読みいたしますが、一節、第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令と法令が実施された。ユダヤ人の敵やユダヤ人を征服しようと望んでいたまさにその日に、逆にユダヤ人の方が自分たちを憎む者たちを征服することになった。ユダヤ人たちは自分たちに害を加えようとする者たちを手にかけようと、クセルクセス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。彼らの恐れがすべての民族に下ったからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人たちを支援した。モルデカイへの恐れが彼らに下ったからである。実際、モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっていた。実に、この人物モルデカイはますます勢力を伸ばしたのであった。ユダヤ人たちは彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はスサの城でも500人を殺し滅ぼし、またパルシャンダタ、ダルフォン、アスパタ、パラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタを、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺した。しかし略奪心には手を出さなかった。まあ淡々とこう読みましたけれども、思わず目を背けたくなるような記述でありますね。で、今お読みした箇所はですね、パーッとこう読んでいきますと、受ける印象というのはですね、あたかも無抵抗の人々にユダヤ人が集団で襲いかかっていって、次々と虐殺して回ったかのような、そんな風に見えるかもしれません。しかし実際にはそうではなかったということですね。 その鍵はどこにあるかというと2節にありまして、ここには自分たちに害を加えようとする者たちとこう書いてあります。自分たち、つまりユダヤ人に害を加えようとする者たちがいた。これはハマンがですね、最初に出した命令を盾にしてですね、これはまだ有効なんだということで、ユダヤ人に襲いかかろうとする勢力が実際にいたということです。ですから、ユダヤ人のここで行っている行動はあくまでそのような人々に対する自衛として行われるものだったということであります。ただ、この2節の後半を見ますとですね、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかったとも書いたんですね。あれ？これは、無抵抗の人々にユダヤ人が襲いかかったという、そういうことなんじゃないのかと。こう感じるんですけれども、実はこの抵抗する者はいなかったと訳されていますところは直訳しますと、彼らの前に立つ者はいなかったという、そういう言葉が使われております。彼らの前に立つ者はいなかったと。つまり、ユダヤ人が集まってですね、た時に、その彼らの前にこう立ちはだかってですね、彼らを妨害する第三者の勢力はいなかったということですよね。通常ですね、社会でこう騒乱がですね、起こりますとですね、第三者である役人とか軍隊がこう出てきてね、止めるわけであります。しかし、ここでは彼らはそういうことをしなかった。成り行きを見守ろうだとか、あるいは自衛しようとするユダヤ人、を支援すると。そのことに徹したということなんですね。それは三節の冒頭にもはっきりと記されています。諸州の首長、大使、総督、王の役人も皆ユダヤ人たちを支援したとこう書いてますね。あ、そうですか。じゃあ五節はどうなんですかとこう書いてありますか。五節が一番ですね、かなりぎょっとするような書かれ方しているんですけどもね、ここも、ですから読みようとしては、ユダヤ人が無抵抗の人々をやりたい放題にしたというふうに読めるかもしれません。特に、処分するって書いてありますよね。処分って言うと何か物をね、捨てるかのような、ちょっと人に対して使うのはぎょっとするような言葉でありますが、ぜひ皆さん安心していただきたいんですが、この処分するということは原文にはありません。新海外ちょっとですからね、処分すると訳しすぎているかなというふうに私は思いますね。処分するという原文ない言葉を入れていますので、また虐殺という訳しているのも強すぎるかなと思います。これは前回申し上げたところですけれども、むしろ英語の他の訳など直訳をですね、蝶の訳などを参照しますと、ここは直訳するとですね、剣で打ち、殺し、絶やし、彼らを憎む者たちに対して望んだ通りに行ったと。剣で打ち、殺し、絶やし、彼らを憎む者たちに対して望んだ通りに行ったと。まあそういうふうに訳した方がいいかなと思うんですね。で、これは王が認めた法令の通りであります。そして、重要なことですけれども、ここで敵とかね、憎む者って書いてあるのは全て男性系で使われてるんですね。男性系で書かれておりまして、つまり女性や子供たちは含まれていないということですね。もともとのユダヤ人に対するクセルクセス王の法令ではですね、強要されていたんですけれども、ユダヤ人たちは実際には大人の男性で、自分たちに敵対してきた者たちにのみに立ち向かっているということが、ここからわかるわけであります。まあ、ですから整理しますとですね、ここで起こっていることはこういうことであります。で、ハマンの最初の命令が出されたときは、その命令をですね、大歓迎してですね、チャンスが来たとばかりに、手ぐすねを引いてですね、こう、ユダヤ人に襲いかかろうとする、そういう日を待つ人々が大勢帝国にはいたわけであります。で、その時はね、役人も軍隊も、ハマンが第2のナンバー2でありましたから、ハマンを恐れるがゆえに、その、ユダヤ人に寄せかかろうとする人々に迎合していたわけですね。ですから、まさにユダヤ人は四面楚歌でありまして、社会全体からですね、こう牙を向けられているような状態でありました。ところが、それから2ヶ月ほど経って、エッセルの懇願があり、状況はですね、正反対になったんですね。 ハマンが王の反逆者として表舞台から消えたときに、もはやハマンを恐れる役人や軍隊はどこにもいなくなりました。むしろモルデカイが権力を掌握したということが誰の目にも明らかになりました。まあ、そうなると今度はユダヤ人を支援する方が利益にかなうだろうと。それで今度はユダヤ人に敵を向けていた人々が、その人々の方が四面楚歌の状態になったということ、まさに正反対の状況になったわけですね。それでも彼はですね、最初に出された命令を握りしめてユダヤ人を攻撃するという計画を捨てなかったわけであります。なぜかというと、最初の時にね、あれだけあからさまにユダヤ人を泣き者にしてやるっていうね、そのことをですね、公にしたわけであります。で、みんな知ってるわけですよね、それを。知れ渡っている。その人たちはですね、今さらユダヤ人に頭を下げるなどどうしてできようか、あくまで戦うのみだと、そう考えた。で、そうして12月13日の当日がやってきたわけであります。9ヶ月間の準備期間がありまして、そして役人やですね、軍隊の協力も得ていたユダヤ人は、敵を向けてですね、剥き出しにして立ち向かってくる敵に勝利を収めることができました。とは言ってもね、皆さんユダヤ人というのは、もともと武器もないし、戦いの経験もない人たちですよね。それでも、自分たちに向かってくるですね、敵に勝利できたのは、彼らを支援してくれる人たちが社会の中に大勢いたからですよね。ペルシャの社会の全体がユダヤ人が身を守るということを支援して共に戦ってくれたということであります。ですから、素人同然のユダヤ人たちがあからさまな敵意を持って近づいてくる敵に対して勝利することができた。これがこの日に起こったことであります。で、その結果ですね、この12月13日の1日で、ペルシャの首都のスサで、ユダヤ人の前に倒れた敵の数は500人であったと、6節に書いてありますし、また、その後にハマンの10人の息子も命を落としたとこう記されていますが、まあ、これも補足が必要だと思うんですね。それは、この当時、スサに大体人口がどれぐらいいたのかということなんです。1000人しかいないところが500人とはね、これは、とんでもないことに感じますけれどもね。しかし、このスサの人口について記録が残されていないために、正確なところっていうのはわからないんですけど、わからないんですけれどもね。私たちはこのヨナ書を読みますとですね、ペルシャより大体数百年ぐらい前のアッシリア帝国の首都のニネベというところに人口が12万人だったというふうに書いてありますね、はっきりと。で、ペルシャっていうのはそのアッシリアから数百年、200年ぐらい経ってね、できた世界最大の帝国でありましたから、その首都のスサもですね、ニネベよりおそらく大きいですね。ですから12万人より多いのは間違いない。まあ仮に2倍ぐらいと。25万人ぐらいとすると、その中の500人というのは、まあ 0.2% でありまして、1000人に対して2人ぐらいということですね。もちろん犠牲は少ない方がいいに決まってますけれども、しかし、その人数が多すぎるとまでは決して言えなかったかなと思いますね。むしろ、ハマンの家はスサにありました。ですから、スサの町の中にはですね、ハマンに同調する人が非常に多かったと思いますね。で、そのことを考えると、むしろこれはですね、多いというよりは、まあ、少ないと言えるかもしれない。ですから、ユダヤ人たちは決してですね、無差別にですね、ちょっとでもこう気に入らないものを撃つっていうね、そんなことをしたわけではなかったわけであります。一方で、ハマンの息子たちが、10人が手にかかれられた。これはどうなのか。親の罪なのに息子が巻き込まれるとはかわいそうではないか。私たちも思うかもしれませんけれども、実は遡って5章をですね、見ますと、モルデカイをですね、処刑しようとですね、ことをハマンが決めたときに、それを提案したのはですね、ハマンの妻のゼレシュであったと書いてあるんですね。奥さんが提案した。 モルデカイなんか木にかけて殺してしまえばいいのよというふうに提案したのは妻だったということですね。で、それはハマンの家で酒を飲んで機嫌の良くなっている時に提案されたことでありまして、で当然そこにハマンの10人の息子もいて賛成していただろうと思います。ことによると、皆が酒によって上機嫌になっていた。まあそのハマン同様に、息子たちも酒を酌み交わしながらユダヤ人の運命を笑っていたかもしれません。ですからこの息子たちもハマン同様にユダヤ人に敵意を向けていた可能性は非常に高いだろうと思います。でそのようなことから、あえてここで名前が記されているのでありましょう。決して息子たちは何の関係もない人たちではなかったということですね。でこうして私たちは見ていきますとですね、日本語の聖書の言葉の鋭いところがありますから、どうしてもそこにですね、注意がこうぐーっと行くんですけれども、ユダヤ人がこう自衛の権利を行使したということにおいては、むしろ必要最小限に済ませたということ言ってよいのではないかと思うんですね。もちろん、誰も命も落とさないで平和的に解決できればな、それは最善である。これは間違いもないことでありますけれども、しかし、ハマンの最初の命令は取り消せないんだと、ね。それがペルシャの法律なんだと、王が明言いたしました。以上、ユダヤ人に残されていた手段というのは、相反するですね、二つの矛盾が同時に生きているわけですから、実際には立ち上がって防衛する。それ以外にはなかった。やむを得ない措置だったと言えるのではないだろうかとこう思うんですね。まあそうして運命の一日が終わろうとしていたわけであります。で、都の状況が王に報告されてきました。すると王はそこで意外なことを口走るんでありますけれども、11節ですね。その日、スサの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに言った。ユダヤ人はスサの城で500人とハマンの息子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。ところであなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。あなたのさらなる望みは何か。それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、明日もスサにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることをお許しください。そしてハマンの息子10人を柱にかけてください。そこではそのように実施するように命じた。法令がスサで布告され、ハマンの息子10人は柱にかけられた。スサにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、スサで300人を殺した。しかし、略奪心には手を出さなかった。王の諸州にいる残りのユダヤ人たちも団結して、自分たちの命を守り、敵からの安息を得た。すなわち、自分たちを憎む者7万5千人を殺した。しかし、略奪心には手を出さなかった。まあ、王はですね、報告が来ましたから、都で何が起こっているのかということを十分に理解しております。で、その上でエステルにですね、それでいいのか、さらに必要なことはないのかと。自分からですね、もっと言ってみろと促しているんですね。で、このことを見るとですね、この9章で起こっていることは、ユダヤ人が勝手にしたことではなくて、王が承認して、ほとんど王がですね、促してすらした上で起こったことでもあったということが理解できるでしょう。で、そこでエステルは、次の14日にも同じことをスサでできるように許可していただけないでしょうかとこう願うんですね。で、これはですね、誤解しがちなんですが、急に出た命令ですから、もちろんね、帝国の全部にそれを伝える手段なんてありませんから、これはスサの中だけの話ですね。スサの首都の中だけの限定された話ですね。で、これは推測ですけれども、スサはですね、ハマンの家があったと先ほど言いましたので、ハマンを支持する敵はスサにたくさんいたと思うんですね。で、前の12月13日、日が暮れた、終わった。でもその時点で相当な数のこの残党が残っていた。で、それでエステルはあと1日だけ許していただけないでしょうかと。私はエステルはね、あと3日とかね、あと1週間って言えるとも言えたと思うんですけど、あとわずか1日だけ延長してください。ですからエステルはですね、ここでハマンの支持する者たちはまだ残っている。まあそのことを限定的に考えていたということがはっきりするだろうな、するように思うんですね。 で、そして次の12月14日も過ぎて、1日目より少ない300人。それからまたしばらくすると、ペルシャ帝国全体の状況というのがですね、早馬で報告されてきまして、そして、最終的には帝国全体で7万5千人が倒れたと書いてあります。まあ、これはですね、本当に控えめに言っても大きな数字でありますね。と思うような大きな数でありますが、ただ、ここでも丁寧に状況を理解するということが大事だと思うんです。当時のペルシャ帝国というのはですね、世界最大の帝国でありました。というか、ペルシャっていうのはですね、歴史上最大規模の帝国だと言われています。というのは、当時の世界人口の 45% はこのペルシャ帝国の中に住んでいたんですね。半分はペルシャ帝国ですね。それぐらい巨大な帝国でありまして、当時の人口はですね、様々な学者がほぼ一致して、だいたい5000万人ぐらいいただろうと推定されています。その中の7万5000人となると 0.15% でありまして、約700人に1人ぐらいということになります。で、これが127州にですね、渡って分散していましたから、127州、1州あたりに直すと、だいたい1州あたり590人ぐらいです。で、当時、ペルシャ帝国はですね、膨大な面積がありました。約800万平方キロメートル。で、これは今の日本の21倍の国土であります。で、それが127州に分かれていましたので、1州あたりの面積はだいたいですね、6万平方キロメートル。まあそう言われてもピンとこないんですけど、だいたい東北地方全体よりちょっと小さいぐらいだと思ってください。それが1州ですね、ペルシャの1州。だいたい東北地方よりちょっと小さいぐらい。で、その東北地方全体ぐらいの面積の中で、590人が命を落としたということになりますね。ですから、このことから分かることは、決してユダヤ人はですね、手当たり次第に無差別に手をかけたということではないわけですね。東北地方全体ぐらいの広さの中で590人。ですから、むしろ非常に抑制的に自己防衛の範囲の中で反撃したということが分かるんではないかと思うんですね。ちなみにこの命令を出した時のクセルクセス王はですね、どれぐらいの人の命を奪った王であったかと言いますと、当時のヘロドトスという歴史家がですね、ギリシャとの戦争のことを記録しているんですけれども、その戦争でクセルクセス王が動員した兵士の数は250万人だと記録されています。で、現代の学者はさすがにこれはちょっと誇張でしょうとね、補給が追いつかないから現実的な数はだいたいね、30万から80万ぐらいだっただろうと言っています。クセルクセスはそれほど膨大な数のですね、人間を戦争に動かすことができる王でありました。ですから、7万5千人という報告を聞いても王はですね、そんなにかとかね、そういう驚いた風、様子は全然ないわけでありますね。その背景には今言ったようなことがあるということであります。で、もう一つ忘れてはならないことはですね、そもそもハマンがユダヤ人全員の撲滅、殲滅をですね、狙っていたということなんですけれどもね。では、そのユダヤ人はペルシャ帝国に何万人くらいいたのか。エズラ記とかネヒミヤ記にですね、ペルシャからエルサレムにこう戻ってきた人の人数が詳しく書いてますね。大体それは4万人ぐらい、正確な数が書いてあります。ですから、帰った人が4万人だとすると、帰らなかった残りの人がね、だいたい10倍ぐらいいただろうと、思うんですね。そうすると、ペルシャ帝国内に大事な方は4、50万人ぐらいいただろうと思います。ですから、もしね、ハマンがユダヤ人全部をですね、殺そうとして実際にしたとなるとね、40万から50万のユダヤ人が倒れるということになったわけでありまして、それはもう王としては膨大な損失になっただろうなと思いますね。国家規模の戦争、大戦争をですね、1、2回やったぐらいの膨大な損失をハマンはですね、もたらすことになっただろうと思います。で、それに比べると、ユダヤ人の敵として失われた7万5千人という数は、王から見ると、いや、もうえまいと。そのように映った可能性は高いのではなかったかと思うわけであります。さあ、皆さんいかがでしょうか。 確かに私たちが2024年の人権の感覚でこの箇所を見ますと、受け入れがたいと感じるのは事実でありますが、しかし当時の世界情勢や国の制度、そして戦乱の続く世であった。だいたい今から2500年前の世であったということを理解するならば、また違う見方もできるのではないかと思うんですね。で、それがまさに私たちはただ聖書をですね、ただ聖書の字面だけを読んでいくのではなくて、当時の歴史とかですね、周辺的な知識もしっかりと合わせて学んでいくということが大事である理由であります。で、その上で私たちがですね、今日ぜひ皆さんに見ていただきたいことは、ユダヤ人は略奪品には手を出さなかった。3回もですね、繰り返して書いてありますね。略奪品には手を出さなかった。略奪品には手を出さなかった。略奪品には手を出さなかった。まあ、ここに私たちは目を向ける必要があると思うんですが、これは皆さん、実に異例のことでありました。例えば、クセルクセス王はですね、ハマンを反逆罪で処刑したわけでありますけど、そのハマンからですね、家と財産全部奪うわけです。それはエステルにやるとこう言ったわけでありますけどね。ですから、敵のものを全部根こそぎで奪い取るっていうのは古代社会では当たり前のこととして受け止められていました。で、むしろね、なんで人々は戦争に行くかっていうとですね、略奪品で儲けられると期待しているんで兵士としてね、わざわざ戦争に参加するという面があったほど、略奪ということは当たり前のように行われていたんですが、ユダヤ人は一つたりとも略奪品に手を出しませんでした。なぜなんでしょうか。まあ、実はエステル記にはですね、ユダヤ人の救いということの他にもう一つ隠れたテーマが潜んでいるわけであります。それは、ハマンの先祖であるアガグ人とモルデカイの先祖であるサウル王の間にあったですね、問題なんですね。ハマンの先祖であるアガグ人とモルデカイの先祖であるサウルの間にですね、あった一つの問題が背景にあるのであります。それはどこに書かれているかと言いますと、第1サムエルの15章に書いてありますけれども、第1サムエルの15章の7節ですね、から11節のところですけれども、第1サムエル15章7節から11節をお読みいたします。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民は残らず剣の刃で征絶した。しかしサウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを征絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを征絶した。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。まあ今お読みした箇所で、神様はサウルにアマレク人を撃ちなさいとこう命じているんですけどもね、これはなぜかというと、イスラエル人が出エジプトをした時にですね、アマレク人はその列にね、襲いかかって容赦なく攻撃したわけです。で、特にね、後ろの方で遅れてきた体の弱い人とか年を取った人をですね、容赦なく追いついてですね、殺していた。それがアマレク人のしたことである。申命記に書いてありますね。で、そこで神様はそのアマレク人の罪を罰するんだと。で、そのためにサウルよ、あなたを用いるぞとこう言うんです。そのため、その時絶対に守らなければならないことは、アマレク人の財産には一切手をつけてはならない。すべて、ね、自分の懐に入れては決してならないって言うんですよね。で、これはどういうことを言ってるかというと、皆さんね、強盗を逮捕した警察官がですよ、その強盗が盗んだお金を横取りして懐に入れたらどうなるかということです。強盗を逮捕した警察官がね、強盗が盗んだお金を持っている、それをよこせって言って奪い取って自分の懐に入れてしまったらどうなるかっていうことなんですね。そんなことをすればですね、警察なんて信用できない。ね。皆さん、みんな思いますよね。 そしてその警官は処罰されるに違いありませんね。で、それがこの箇所でサウルがしたことだったわけであります。彼はアマレク人から奪ったものを取っておいて、それで神様を礼拝したかったんですよってこう弁明するわけなんですけども、それはやってることはどういう方かっていうと、強盗から巻き上げたお金で警察庁長官に宴会を開いて差し上げたいのですと、そう言っているようなものでありますね。そんな宴会喜ぶ長官がいますか、皆さん。ところがサウルはね、自分のしていることはそういう問題があるってことを理解できないんですね。警察官は、ただ法にのっとって命じられた通りに、実力を行使する。それが忠実さっていうのは大事なこと。一番大事なことですね。サウルに求められたのはそれなんです。しかし、サウルはあだこうだと言って、相手から奪ったものを自分の懐に入れ。それゆえに、サウルは王の座に追われる、王の座を追われることになったという出来事があったんですね。で、それからだいたい500年経ったのがこのエステル記であります。ハマンとモルデカイが対決したわけでありますが、先ほど言いましたね、ハマンはっていうのはこのアガグの子孫です。そしてモルデカイはサウル王の子孫なんですね。ですから、500年経って同じ構図が再現しているわけなんですよ。で、モルデカイはですね、聖書を読んでね、サウルの失敗をですね、よく学んでいました。ですから、今自分はテストされてるんだと思ったわけですよ。自分たちのこのね、ユダヤ人、我々が直面していることは、あのサウル王が直面したテストと同じなんだなと、同じ構図なんだなと理解していました。ですから、決して、ね、ハマンとその支持者たちの財産に手をつけてはならない。もしそんなことをすれば、サウルと同じ道を行くことになってしまう。サウルが退けられたように、自分たちも退けられることになると。モルデカイは分かっておりました。ですから、モルデカイはここでですね、サウルの汚名を晴らした。同時に、サウルができなかった、主に従い通す神の民の代表者としてのあり方を、モルデカイは500年の時を経て回復した。そういうですね、もう一つのストーリーが、このエステル記の背後にはあるということです。その点で見ると、私たち自身の姿はどうだろうかと思うんですね。ともすると、私たちは自分自身の中に正しさがある。正義がある。だから、あの人を裁くことができるんだというふうにね、考えてしまうことはないでしょうか。しかし、主が私たちを救ってくださったのは、私たちが正義を持っているものだからではないわけです。神様、私たちは正しいから、いい人間だから、立派な実績を上げたから私たちを救ってくださったのではありません。ただ、私たちを憐れんでくださったゆえに、私たちをただ見過ごすことはできない。その憐れみのゆえに、イエス様を使わしてその罪をあがなうと約束してくださいました。その約束を果たすために実際にイエス様が世に使わされて、そして十字架にかかってくださった。すべて神様から出たことであって、私たちから出たことではないんですね。ですから、私たちは主の前に謙遜でなくてはならないと思います。私たちは時に他の人の罪がわかる時がありますね。で、それを私はわかっている。私は自分が優秀だからとか正しいから分かっているんだと。だから自分は相手を正す権利があるんだと。そういうふうに思ってはいけないということです。そうではなくて、神様がその相手の誤りを示してくださる。自分はその器として用いられているに過ぎない。サウルもね、自分が警察官として神様から一時的にこの務めを任されているだけだ。自分を任せてくださった、自分に任せてくださった神様に対して私はどこまでも忠実しなくてはならない。それが私の務めなんだ。そういうふうに思えたならば、違う道があったでしょうけれども、残念ながら彼はできなかったんです。しかし、モルデカイは見事にそれを回復いたしました。ですから私たちも主の前に謙遜でなくてはならないなと思うんですね。自分の中に見るべきものや誇るべきものがある。 自分の中のあれを拠り所として私はあの人に何かをする権利がある。そういうふうに思わない。私のようなものを主が用いてくださるとは。ただその与えられた恵みにただただ感謝して、その主に対して忠実に歩んでいく。それが私たちの歩むべき道なんだということですね。さて、こうして民族存亡の危機というのは劇的な形で去ったわけでありますけれども、ユダヤ人たちはそこで何をしたか。それは記念するということでした。26節。こういうわけでユダヤ人はプルの名にちなんで、これらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は自分たちとその子孫及び自分たちにつく者たちがその文書の通りに毎年定まった時期にこの領日を守り行い、これを廃してはならないと定めた。またこの領日は世々にあたり全ての家族、諸州、町々において記念され、祝われなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記憶が自分たちの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。これが現代にも残るプリムの祭りの起源であります。ユダヤ人たちは現代でもこの祭りを大切にしているわけであります。で、プリムの由来というのはプルっていうね、ハマンが最初にユダヤ人をこの日に殲滅しようって決めた時にサイコロを投げるんですね。縁起のいい日をということでね。そのくじがプルって言われて、これ実際に出土してね、プールって書かれた、サイコロのようなものがですね、出土して確かめられております。考古学的ですね。神様はですね、その日を、ね、ハマンがユダヤ人を破滅させるためにと言ったその日を、今度はハマンの破滅の日に逆転されたということですね。皆さん、これはあることをですね、想起させる、思い起こさせるのではないでしょうか。それは、私たちを滅ぼそうするあのサタンに対して主が最終的にどんな裁きをなしてくださるかということを予感させるものではないだろうかと思うんですよね。それと同時にこの逆転はイエス様の十字架の上で起こったことでもあると思うんです。皆さん、イエス様の十字架っていうのはですね、サタンからするとですね、やったって思ったと思いますよ。イエスを滅ぼしやった、やったって思ったと思うんですよ。神に勝ったんだ、俺は、とこう思ったと思うんですね、サタンは。でも実際はこの日こそサタンの終わりの始まりの日になったんですね。それはハマンがモルデカイにね、勝ったって思ったですね、あの夜の宴会の日、まさにその夜の日に王はですね、眠れなかった。そこから、ハマンのね、転落が始まっていきました。そのことと相通じるものがあるように思うんですね。ですから、私たちの目には負けた、敗北してしまったって思えることあるかもしれませんけれども、神様の目には全く異なるように見えているということですね。ですから、私たちは目先の出来事にですね、心動かされるんではなくて、主に信頼するということを貫いていくべきではないでしょうか。それと同時にユダヤ人たちは自分たちの命が神様の不思議な取り計らいで守られたということを素直に喜びました。そしてそれを記念の日として大切にしたんですね。このような神の恵みを覚える記念の日、これがですね、ユダヤ人はこの後歴史上数々の試練や危機を経験しますよね。まあ近代でホロコーストもそうですけれども、もう民族がですね、消滅してもおかしくはない中で、それでも自分たちのアイデンティティを失わない、保ち続ける力を、この記念の日の数々がもたらしたのであります。皆さん、神の恵みを覚え続けていくということには、そのような力があるんだということです。私たちも自分が罪の中から見つけ出されて、そして救い出された日のことを覚えていらっしゃるでしょうか。それが人生の中で最も祝うべき日になっているでしょうか。かつて私たちの かつての私たちのですね、姿を思い起こしてみると、そこにあるのは死すべき運命というものをただただ受け入れるしかないと。そういう、それ以外にないんだ。そういうものではなかったでしょうか。それはエステルが訴えを行う前のユダヤ人と同じようにですね、もう死すべき運命を受け入れるほかないんだと。そんな状態でしたが、しかしそこにイエス様が私たちのために立ち上がってくださいました。それはエステルがですね、自分とユダヤ人を一体化させて、私の民を滅びるのを見ていることはできませんと王に対して嘆願しましたね。イエス様をそのように私たちを思い、彼らが滅びていくので私は決して見過ごすことはできない。ご自分と私たちを一つにして取りなしてくださった。そして十字架の上で私たちにイエス様命を与えてくださった。それによって私たちは救われたんです。死すべき運命にただただそこを待つしかなかった私たちが死から命へと移されて運命を180度変えられたんです。このことはあなたの人生にどのような意味を持っているでしょうか。生涯にわたって記念すべき日となっているでしょうか。もしかするとそれは記憶の彼方に忘れられていた日になってしまってはいないでしょうか。ユダヤ人たちがこれほどの喜びを表しているのは、この救いが神によって与えられたということが明らかだったからですよね。それほどありえないような救いをいただいたと彼らは思ったんです。であるならば私たちに与えられているイエス様の救いは、それをも上回るありえない救いを私たちはいただいたではないでしょうか。私たちは自分に与えられているイエス様のこの素晴らしい救いをユダヤ人たち以上に喜び、試み、刻み、そして記念し続けていく。そのことの大切さを改めて教えられるのではないかと思うんです。さて私たちは2ヶ月にわたってエステル記から教えられてまいりましたけれども、今日でこの書物を閉じるわけでありますが、最後に一つのことに触れて終わりたいと思うんでありますが、それはこのエステル記の中にはですね、一つも奇跡が起こってないということです。一つも奇跡って起こってないですよね。一つ一つはですね、これ偶然でしょ。全くの偶然でしょと、そういうふうにしか思えない出来事の数々ですが、それらが、その関わっている人たちの思いを超えてね、絶妙のタイミングで起こっていくことによって、神の救いが達成されているわけであります。ですから、あるユダヤ人の学者はですね、このエステル記という書物は、神の姿が見えないという時代を生きている信仰者にとって決定的に重要な書物になったというんですよね。確かに私たち旧約聖書を見ると、至るところで神様が奇跡を行ってますよね。私たちそういうのを見れたらどんなにいいかと思うんです。でも、エステル記には一つも奇跡ってない。それどころか、神とかね、主という言葉すらも一度も出てこないんです。それは私たち、現代を生きている私たちも同じだということです。私たちは神様がどこにおられるのかパッと見てわかるわけではないですね。むしろ神はどこにおられるんだろうかと感じることのが多いかもしれない。エステル記でもまさにそうなんです。でも、それでありながらエステル記では神の民がですね、とんでもない危機の中から救い出されるという驚くべき救いが達成されたのであります。ですから、先ほどの学者はまたこうも言ってるんですね。エステル記の物語は、神の御言葉が定めたことは奇跡なしでも起こることを暗示している。神の全能は本当に偉大である。エステル記の物語は、神の御言葉が定めたことは奇跡なしでも起こることを暗示している。神の全能は本当に偉大であると。私たちはどうしても目に見える印、わかりやすい証拠というものに期待しがちでありますが、しかしエステル記はたとえそういうものが一つもなかったとしても、それでも神のご計画は実現するんだよということを力強く私たちに語ってくれています。ですから私たちは決して失望する必要はありません。 確かに私たちは最初から結末が分かっているわけではありません。でも、結末を知る必要はないのではないでしょうか。なぜなら私たちは、このエステル記の御言葉によって、目に見えない神が、私たちの目に見える出来事の背後で、確かに働いておられる。そして時が来ると、その出来事の意味を明らかにしてくださるんだと。信じられるんだ。信じていいんだということをね、教えられるんであります。ですから、私たちは主に対する期待をもう一度取り戻そうだではありませんか。ああ、もう望み得ない。そのように感じる中でも、それでも私は主に信頼していこう。主は私たちの思いを超えて豊かに恵みと救いを与えて、私たちを永遠の安息へと至らせることができるお方なのですから。共に心を合わせてお祈りをしたいと思います。